はい、ではキルコス国際建築設計コンペティション2013の審査員をお務めいただいた古澤さんからご好評いただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
ではまず今回の、キルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、そうですね、タイトルが見えることと見えないことまあ、かなり抽象的なテーマでしたので、はい、330案程度集まった案のバリエーションがかなり豊かだったかなというふうに、まあ、感想ですね、思いました。
はい、
で、まあ、なんていうか、まあ、機能がある提案と、まあ、機能がない、まあ、無機能な提案とか、
はい、
まあ、あるいは建築的であったり、都市的であったり、まあ、あるいはリサーチ的であったり、インフラ的であったり、まあ、バリエーションは結構ありましたね。
はい、
で、ちょっと気になったのは、まあ、機能を入れるときに、家とか住宅系が、まあ、アイデアコンペだからかもしれませんけれども、はい、多かったな、というのが、まあ、傾向としてあったと。
なるほど。
で、そうですね、まあ、案の特徴として、まあ、傾向というか、特徴を言うと、
はい、
まあ、一つ多かったのは、イノベーションとかコンバージョンとかの、まあ、再生系、場所を読み替えて再生する案っていうのが、まあ、あったと。
はい。
まあ、あと、まあ、今回抽象的なテーマでしたから、
うん、
例えばガラスとか、はい、水とかを使う、現象的なものって言ったらいいんですかね。
はい。
そういったものもあったし、
はい、
あと、意外とお旗とか、うん、なんか霊的な、スピリチュアル系って言ったらいいんですかね。
はい、
なんかそういうのもありましたね。
なるほど。
うん。あと、まあ、時期的なものもありますけれども、震災に対しての提案だったり、
はい、
あとは、あれですね、まあ、実際に目が見えない全盲の方のための空間とか、あ、まあ、そういったものもありましたね。まあ、そういう、今、だから大体5つぐらいの傾向があったんじゃないかなというふうに思いました。
なるほど。わかりました。
はい。
ありがとうございます。ではですね、一つずつちょっと、賞の発表とともにお伺いしていきたいと思うんですが、
はい、
まず選ばれた金賞についてお話しいただけますでしょうか。
はい。金賞はですね、
はい、
1018番の、
はい、
タイトルは、ある断面のある連続という作品ですね。
はい。
で、まあ、最初この案は、実はスルーしてたんですけれども、2回目見たときに、まあ、提案としては、様々なその断面系っていうのをこう想定して設定してですね、まあそれらをまあ、単純にダイレクトに繋いでいって、一つ月のこう細長い空間を作っている提案なんですけれども、
はい、
まあ思考実験ではあるんですけれども、まあそこから生み出されている形が、予想以上に豊かだなっていうので、まあ興味を持ちましたと。
うん、
で、まあ特徴的なのはまあ、断面系をまあ選定してるんですけれども、それがかなりですね、異なった形っていうのを意図的に選んでるところが、
はい、
まあ、戦略として成功したのかなというふうに思ってまして、
はい、
で、さらにその断面系っていうのが記号なんですね、記号。例えば家型であったりとか、
はい、
あるいは、ですね、熊とか猫とかなんかそういう、まあ、いわゆるその子供が描くような絵というか、そういう記号を使って、
はい、
あえてそういう断面を選んで、で、それを繋げていくと。で、まあ、繋げていくときに、
はい、
かなり予想を超えるですね、豊かな空間ができているっていうのが断面パースで示されているので、
はい、
それがすごい魅力的でしたね。
なるほど。
まあ、考えてみれば、あれですよね、そういう断面の連続っていうのは、例えば、点、線面とか言いますけれども、はい、1次元から、まあ、2次元、3次元と移動して、
はい、
例えば点が集まれば線になるし、
はい、
線が移動すれば面になるし、
はい、
で、2次元になっても、まあ、三角形、四角形、五角形っていうのを、まあ、わかりやすいプロセスを踏んできますけれども、
はい、
なんかこういった記号的な全く予想不可能な断面形の多角形をつなげていくと、まあ、豊かな空間になるっていうのが、まあ、思考実験として成功してますよね。
なるほど、なるほど。
うん。
ありがとうございます。まあ、
なんていうか、魅力的な空間を作る際に、 まあ、そのきっかけに過ぎなくて、その断面系のこう、多角形の選定っていうのは、まあ、それをなんかこう、他者に委ねてるというか、
はい、
だからその魅力的な空間を作る際の他者性っていうのをこう、うまく利用してるのかなというふうに思いましたね。
なるほど。
うん。だから、見える見えないっていう話で、A っていう多角形から B っていう多角形の間っていうのは実は、よくわからないんですよね、今回のこの提案だと。
そうですね。
そのわからない部分っていうのをうまくこう、利用して、建築として構成してるという感じですかね。
なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、続いていきますね。
はい。
では次、選ばれた銀賞についてお話しいただけますでしょうか。
銀賞はですね、はい、1050番ですね。1050番。
はい。
タイトルが、ですね、白紙路地っていうんですかね。
はい。そうですね。
いう作品ですね。
はい。
ですね、この案は、まあ、都市における、その、建物と建物の隙間みたいなものに着目して、で、それを白くしつらえて、まあ、空間化していくっていう、まあ、案としてはまあ、単純な案なんですけれども、はい、なんていうか、その、隙間案っていうのは、まあ、今回いろいろあったんですけどね。
はい、
で、まあ、この案の強いところは、単なるその形状に着目して、その形状をタイポロジーにした上で、差異に反応しているところですね。そのそれぞれの形状の差異が、まあ、その隙間を特徴づけてるんだっていうことを、こう指し示しているというのが、まあ、特徴的ですね。
はい、
なので、まあ、なんていうか、普段見慣れた、街にある隙間っていうのが、まあ、どれも一つとして同じ形状ではないんだということを、まあ、我々に気づかせてくれるような、まあ、そういう発見的な提案だったと思いますね。
なるほど。なるほど。
うん。だから、なんていうんですかね、こういう、まあ、計画者が意図していないところにこそ、面白いことが、まあ、宿るというか、まあ、潜んでるっていう事例の、まあ、典型ではあるんですけれども、なんていうか、隙間っていうのが、まあ、今回、こう、臨地境界線なわけですよね。
はい、
臨地境界線っていうのを、まあ、空間化することで、なんていうか、こう、建物と建物の関係性みたいなものを更新していくっていう、まあ、想像を刺激するような、そういう案ですよね。
なるほど。なるほど。やっぱりこれも見えること、見えないことにも、人の認識として、臨地境界線同士の間で残されたところっていうのが、まあ、そもそも最当初はこう見えてなかったものだったものが見えてくるっていうところにもつながってるわけですよね。
そうですね。なんていうか、例えば、雪が降って、はい、建物と建物の隙間の境界線がなくなったりすると、はい、すごく綺麗になったり、する時あるじゃないですか。
はい、
まあ、そういったなんか些細なことなんだけれども、まあ、その重要性を気づかせてくれるというか、まあ、それとまあ、臨地境界線ってどちらかというと、こう、なんていうんですかね、その所有権の、を指し示す、なんか、ウェットな、境界線じゃないですか。
はい、
だから、越境すると、こう、法的に、こう、違反になったりとか、
はいはい、
まあ、あるいは、こう、お隣さん同士で、こう、いざこざが起きやすい部分ですけれども、
はい、
まあ、そういったウェットな部分っていうのを、こう、むしろ、こう、共有して、その豊かな空間づくりにつなげていくっていうのが、
はい、
まあ、都市のあり方として、
はい、
豊かなんじゃないかなというふうに思わせますよね。
なるほど。なるほど。ありがとうございます。
まあ、なんかこう、あと、白い紙を貼っていくとかいうことが書いてあるんですけれども、
うん、
はい、まあ、それは必ずしも紙ではなくてもいいと思うんですよね。
はい、
まあ、何らかしらのその建築的な操作で空間化していくっていうことが大事でしょうから、
はい、
まあ、その辺のバリエーションはまあ今後の研究課題だとしても、まあ、この形状の豊かさっていうんですかね、
なるほど、
その選ばれた、
うん、
この30個ぐらい選んでますけれど、
はい、
この形状がすごくこう美しく見えてくるっていうような、そういうプレゼンはうまいと思いました、ね。
なるほど。なるほど。ありがとうございます。ちょっと次に参りますね。次、選ばれた銅賞についてお話しいただけますでしょうか。
はい。うん、銅賞は迷ったんですけれど、1270番。
はい。
の、ステージファクトリーというタイトルですね。
はい。
この提案はですね、まあ、いろいろ深読みさせるような案でもありますけれど、 まあ、ダンスカンパニーっていうんですかね、その劇団の活動っていうのを、まあ、街に開いていく、まあ、ものっていうよりかは、そのことですね、ことづくりの提案ですけれども、はい、まあ、舞台公演っていう、まあ、イベントを作るプロセスで、まあ、生まれる様々な活動っていうのを、まあ、都市に開いていくと。
はい、
で、まあ、見立ての手法といいますか、その、そういった活動をですね、まあ、舞台を作るという意味で、はい、町工場、町工場というか、町工場に見立てて、
はい、
まあ、要は、ホールっていうビルディングタイプをこう解体して、はい、都市的なスケールへと、まあ、接続しているっていうのが、はい、まあ、プロジェクトというか、案の提案飛距離が、まあ、長いかなというか、大きいかなというふうに思いましたね。まあ、なんていうんですかね、その舞台の制作期間というか、準備期間のアクティビティって、はい、まあ結構面白いと思うんですよね。
はい、
まあ、この間たまたま、イスワ・キャナダさんのグランシップの、はい、うん、芸術劇場を見学しに行った時にですね、はいはい、公演の準備してたんですね。だから普段だったら入れないんですけれども、まあ、交渉して入れさせていただいてですね。
なるほど。
で、演者さんたちが練習していたり、あるいは、その、舞台道具を作ったり、まあ、衣装を作ったりしているのをちょっと見させてもらったんですよ。
はい、
それってすごくこう、活気づいたアクティビティで、はい、で、そういうのをこう、閉じ込めてしまっているのは非常にもったいないなと。
なるほど。
で、それこそがもうそもそも舞台が始まっている、まあ、考えようによってはですね、始まってるんじゃないかなというところで、はい、まあ、それをだから、お客さんが自由に、見ることができるんであれば、それは新しいビルディングタイプとして位置づけることができるんじゃないかと。
なるほど。
いうような印象を受けますよね。
なるほど、なるほど。ここで今設定されているのは、スタジオと舞台背景制作所とか、寮ゲストハウスとか、こう住むところも入れたり、オフィスとかですね。だから設定が結構いいかもしれませんね。
そうですね。具体的に設定をした上で、うん、まあ、建築として提案していると。うん、だから、なんていうんですか、その、まあ、ホール建築っていう、まあ、ビルディングタイプを解体して、誘拐してるんですけれども、最終的にまた少し都市的なスケールから見たビルディングタイプに再度設定し直してるというか、まあ、つまりその工場地帯というビルディングタイプって言ったらいいんですかね。
はい、
だから、その、ビルディングタイプの更新っていうんですかね。
はい、
まあ、そういう案だというふうに位置づけることができるんじゃないですかね。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。
もうちょっとね、この空間っていうか、はい、その建築についての、言及があってもよかったんですけれども、まあ、まあその辺がだから同章に位置付けられたというところですかね。
なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。ちょっと続きましてですね、次は佳作について、お話しいただけますでしょうか。はい、
一つ目は1069番のタイトルは、これは門の道というタイトルですね。
はい、
ですね、この案は、川越の、まあ、お祭りがあって、はい、でその祭りを可視化するというコンセプトがあるんですね。
はい、
で、まあ、提案を見るとですね、まあ、かつての川越のお祭りっていうのはもっと広範囲で行われていたけれども、はい、今縮小していると、
はい、
縮小してしまっている、まあ、諸事情によって縮小していて、だけど本来の過去の祭りのあり方っていうのを、はい、顕在化させる必要があるんじゃないかと、まあ、顕在化するともっと町が豊かになるんじゃないかっていう提案で、
はい、
で、その顕在化のさせ方っていうのが、この、まあ、祭りの出しの回っているルートっていうのを調べて、
はいはい、
で、そのルートがどこに設定されていたのかっていうのを、うん、まあ、地図上で明記した上で、
はい、
で、その分岐点とか、その交差点のところに、まあ、門を作るというような提案ですね。
はい
はい、で、まあ、注目したいのは、その、まあ、都市構造みたいなものを、門で表すわけですけれども、その門の作られ方っていうのが、なんていうか、このパースで見ると、美しいんですよね。
はい、
まあ、旋舞材で、簡単に作ってるように見えるんですけれども、
はい、
なんか、これを見てると、少しこう、二次元っぽいというか、 元の、あの、都市の中で、少し次元が落とされてるというか、まあ、2.5 次元の、はい、立体物を作ってるような、あの、見え方がするんですよね。はい、その辺が面白くて、だからこれを門として作ると、仰々しいものになってしまうから、なんていうか、こう、過去の、まあ、時間差みたいなものを、まあ、2.5 次元化して、はい、抽象化して、表現してるっていうのが、非常にうまいなと思いましたね。
なるほど。
だから、なんか多様に解釈できる都市づくりの、まあ、一つのきっかけになるんじゃないかっていうような、その、力強い都市構造に対して非常にこう繊細な弱い、門っていうのを設定することで、多様な解釈を生み出すような、そういう提案に入れましたね。
ですね。なんか、ここの場所に行くと、そのシーン、当時のシーンをとあのこうフレーミングしてるかのようにも見えて、こう入ってきやすいですよね。すごく綺麗ですよね。
なるほど、そうですね、まさにフレーミングして、まあ、ここだけ何かこうなんていうんですかね、そのセピア色になるっていうか、
あ、そうですね、
まあ、何かこう想像させますよね。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。あともう一つの方お願いできますか。
はい、もう一つは1198番ですね。はい、1198番のタイトルは、これは宿り木というタイトルですね。はい。この提案は、まあ、ノスタルジックな提案ではあるんですけれども、人間だけではなくて、動物の住まい、家を作るという提案でして、その動物っていうのも、多様で、リスとか、イノシシとか、あるいは、テントウムシとか、
はい、
まあそういったいろいろな動物の住まいだと。はい、で、人間の目から見たら、家型の、まあ、住まいですね、家なんですけれども、はい、動物の住まいとしては、まあその動物が入れる大きさの穴が埋がされてると、はい。で、まあ無数の穴があって、で、彼らからしてみたら、そちらの方が家で、つまり家型っていう認識は、しませんので、人間が持っている家と動物が持っている家っていうか住まいですね、にズレがあると。そのズレっていうのを積極的に利用したデザインをされてるなというふうに思って、まあ、今回の見る見えないっていう、なんていうんですかね、その二項対立的な状況っていうのをうまく処理してるなと思いましたね。なので、なんていうんですかね、その、あ、そうですね、まあ、しかもその動物っていうのが、まあ、いろいろ設定されてるって言いましたけれども、はい、まあ、体の大きさが違うので、まあ、例えばイノシシにとってみたら、はい、自分の住まいっていうのは、リスにとっては自分の住まいではなくて、
はい、
まあ、同じものを見てるんだけれども、多様な解釈が生まれるっていう意味で、はい、まあ、見る見えないの、なんていうか、こう、入れ子の構造になってるというか、
はい、
その、まあ、主体が変われば見え方も変わるっていう、まあ、当たり前のことを、こう、積極的にこう取り入れてるという感じですかね。さらに、人間がそこを使うときには、その家型のボリュームっていうのを分解して、そもそも家ではなくなってしまうと。だから、家だったものを使うときには家ではなくなるっていう、まあ、そこの今反転構造を忍び込ませて、まあ、入れ子をさらに複雑にしてるというような。こう実験ですかね、これも。
なるほど。
まあ、うん、実際にでもこれは、いろいろな穴の中に動物がいた場合にですね、
はい、
まあ、いろいろな衛生上の問題もあるでしょうから、
はい、
使い勝手というか、実際にこう、使うときには、機能するかどうかは怪しいんですけれども、
はい、
まあ、いずれにしても、問題設定として、主体が変われば、見え方が変わるというのを、一つのパッケージにして、提示している強さというのはあると思いますね。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。とてもよくわかりました。じゃあちょっとですね、次、はい、最後になりますが、今回のテーマである見えること見えないことについて、古澤さんから見た捉え方をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、そうですね、まあ、最初も少し触れましたけれども、その、はい、見えること、見えないことっていう、まあ、二項対立的な問題設定っていうのが、
はい、
なんていうんですかね、その、さらに、あれですね、その見えるっていうのは、視覚の問題で、建築にとって一番根源的な、 問題ですので、はい、その根源的な課題設定を、はい、二項対立っていうまた根源的な課題でこう、はい、まとめるっていう非常にこうプリミティブな、はい、まあ、お題ですよね、はい、でそれってなんていうか、まあ、実務で普段建築を設計している我々も、はい、こうそういう思考を乗り越えるためにやってるのかなというふうに思ったんですね、うん、まあ、例えばまあ、些細なことでもいいんですけれども、例えばコストをかけたくないけれども、はい、うん、コストを抑えなければいけないけれども、はい、こういう設計をしなければいけないとか、はい、まあ、こういう空間を作るためにはコストがかかるとか、はい、まあ、あるいは、開放的にしたいけど、セキュリティを確保してくれとか、うん、まあ、いろいろそういう対立的な要件というのは建築の中で往々にして起こるわけで、はいはい、それをどう乗り越えていくのかっていうのが、まあ、設計の醍醐味ですよね。
はい。
うん、だから、まあ、どちらか一方に寄りかかるというわけではなくて、うん、その二つの事象の根底の部分っていうのを、はい、まあ、根底の部分のその関係性というか共通点みたいなのをつけて、で、はい、融合させていくっていう作業が、建築の設計に他ならないですから、はい、こういう二項対立的な課題設定っていうのは非常に実務者である我々と、はい、あるいはアイデアコンペに参加した学生さんたちとの間で、はい、そこに共通点を生み出す、設定なのかなというふうにも思いましたね。で、まあ、もっと話を大きくしてしまうと、はい、まあ、例えば、プロポーションとか、はい、黄金比とか、まあ、古来よりこう、建築を作る上で絶対視されている、理的基準みたいなものがあって、はいはい、まあ、人工的な絶対性というか、はい、だけどそういった黄金比とか あるいは円周率でもいいんですけれども、はい、その背景には例えば言われるようにフィボナッチ数列とか、はい、まあ、ひまわりの種の、はい、配列に似ているとか、はい、あるいは素数の出現周期とかが、まあ、原子核の崩壊周期に類似しているとか、いずれにせよ自然界にこう接続しているわけですよね、はい、だから人工的あるいは自然的っていう、まあ、二項対立っていうのも特に意味をなさなくて、重要なのはその背後にある構造みたいなもの、ストラクチャーみたいなものを探し求めるっていうことが、はい、一番クリエイティビティの中で大事なんじゃないかなっていうところですよね。
なるほど。
だから何て言うんですかね、まあ、見えること見えないことの背後にある、はい、その構造のストラクチャーの類似点みたいなものを見つける作業っていうのは、うん、なんていうかこう数学とか哲学とか社会学とか、うん、建築学以外のこう研究領域学域を横断するなんていうか取り組みになるんじゃないかなというところで、非常にこうそういう広がりのある提案が求められるのかなというふうに思いましたね。まあ、それはだから我々も普段やってることと何ら変わりがなくて、なので本質的な課題設定だと思います。